私たちは愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、最初にですね、思わず笑顔になってしまう話の、デボラ村上さん、それをまず見ていただきます。その次に聖書ってこんなに面白いの、今日のやつを見ていただきますね。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。私は人吉の村上と言います。今日は亡くなったお金が見つかったお話をさせていただきたいと思います。最近私はスーパーに買い物に行きました。その時に私は支払いのお金6万円を茶封筒に、入れていたんですけども、その茶封筒をですねバッグの中に入れていたわけなんですね。それでスーパーに、来て、スーパーで買い物をして、レジで精算をするときにバッグを見たときに、その入っているはずの茶封筒がなかったわけなんですね。それで財布を取り出して、その買い物をしたお金を精算して、で車に戻って、車の中をずっとこう見つけたわけなんですね。そしたら、そのこの支払いのお金が入っているこの茶封筒がないわけなんですね。それで私はもう一度店の中に入って、自分が歩いたところをずっとこう見て回ったんですけども、その茶封筒、6枚入りの茶封筒が落ちてなかったんですね。それで私はもう一回車に戻って、今度は前後ろともう隅々まで見ました。本当にその茶封筒はなかったんですね。それで困ったなと思ったんですけども、そこで私は神様にもう感謝するしかないと思って、感謝をしたわけなんですね。神様、感謝します。このお亡くなったことも感謝します。このこともすべて益となります。神様はこの後ろに神の素晴らしい計画があります。このこともすべて益となります、というこの感謝のお祈りをして、もう一度スーパーの店内の方に入っていったわけなんですね。でその時に、今度は店員さんに聞いたわけなんですね。この茶封筒が落ちていませんでしたか、ということを言ったら、他の従業員の方を呼ばれて、他の従業員の方が来られたんですね。それでその方が、先ほどお届けがありましたということで、それでその茶封筒を持ってこられたんですね。中身の確認をお願いしますということだったので、中身を見たところ、6万円がきちっと入っていました。本当に神様に感謝しました。もう本当にあの時感謝をしなかったら、このお金は返ってきただろうかと思いました。本当にですね、神様に感謝をした時に、神様が本当に全て人してくださって、本当に神様がですね、このお金を返してくださったんだな、ということを思わされました。この話を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。
はい、今回の白馬キャンプは一貫して感謝が語られたんですよね。ずっとね、どのメッセンジャーもそれがメインだったんですけども、6万円というのはシビアですね。だから本当に良かったなというふうに思います。ぜひ皆さん、物をなくしたときは徹底して感謝したいというふうに思います。はい、それでは聖書ってこんなの面白い、見ていただきましょう。はい、お願いします。
意図高きところから力を着せてくださる。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。ルカの福音書24章49節。弟子たちはイエスを裏切ったにもかかわらず、イエスキリストから大宣教命令という使命をいただきました。嬉しかったと思います。でもその使命を果たす力がないことを彼らは知っていました。どんなに自分たちが弱く罪深いかということを、弟子たちはイエス・キリストの十字架の時に思い知らされたのです。それを知っていた主イエスは弟子たちに言われました。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。 あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。弟子たちはこの言葉を信じてこの言葉にかけました。約束してくださったもの、それがどんなものか弟子たちにはこの時分かりませんでした。聖霊と言われてもこの時の弟子たちには本当のところ理解することはできなかったでしょう。でも彼らは言われた通り都にとどまり、共に集まって祈り、意図高きところから力を着せられるのを待ったのです。そしてペンテコステの日に約束通り聖霊が望まれ、意図高きところから力を着せられて、弟子たちは全世界に出ていくのです。福音宣教をするために御言葉に伴う印と不思議を伴って全世界に出ていくのです。イエス・キリストはあなたにも同じように言われます。あなたが主の言われた場所、その都にとどまって意図高きところから力を着せられるまで待ち望むなら、必ず主イエスはあなたに聖霊を注ぎ、聖霊で満たし、あなたを全世界に使わせてくださるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございます。白馬で説教した、ちょっとポイントはあれですけども、ことです ね、ですね。はい、それでは聖書に入っていきたいというふうに思います。今日はルカの福音書の1章45節、もう一度言います。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何と幸いのことでしょう。取らせていただきますね。で、ですね、この言葉なんですけれども、その前にね、今回白馬から私すぐ帰ってこなくて北海道に行ったんですね、羽田からね。で、北海道に行きまして、エルサレムは今行っている CFNJ っていう北海道の長教派の聖書学校があって、そこを卒業したんですね。エルサレム君が入学したところと同じ場所を卒業するのは保育園以来です。小学校も、変わったし、中学校も変わりましたし、高校は3つぐらい行って結局卒業せず、高卒認定を取って大学を受けて、1日登校してしばらく在籍して辞めましたから、入学したところと卒業したところが同じなのは保育園以来でしたね。感動しましたし、しかもある人がある方、ある教会とある働きの方が、毎月ある額を出して全部面倒を見るからうちの教会で奉仕してくれって言われたんですけど、それを断って長瀬に帰ってくるということですね。それとあと、本当に嘘じゃなくてみんなに慕われて卒業するんですね。なんか夢を見てるようだったって本当に良かったなというふうに思います。で、私個人的に感動したのは、何人もの方に YouTube を見てるって言われたんですね。礼拝をオンラインを見てるって言われたんですね。で、ある方はこの聖書学に来る前にもうすでに知ってました。で、申し訳ないけど寝ながら聞いてたんですって、見てたんですって。そしたら寝ながら聞いてるのに癒されちゃいましたっていう証を何人してくださった方がいたんですね。この4月に来る前だから、そのエルサレムを知ったからじゃなくて、それより前に知ってて YouTube で見て、それで寝ながら見てたんです、見てたんです。そしたらそれなのに最後のミニストリーで癒されちゃったんですって。でもなんかそれをわざわざ言いに来てくださる方がいて、それ以外にも見てますよって方が何人かいて、オンラインってすごい持ち上げてるんですよね。確かにパウロ牧師にもですね、実は白馬の長老会の時にですね、言ったんですね。長崎で言うとその場ではね、なかなか分かるけど、オンラインでは毎週癒しが起こってるんですよって言ったら、そうなんだよねって、オンラインで起こるんだとか言って京都牧師言われてまして面白いですね。だから皆さんね、オンラインの方期待してください。で、ここにいる方も期待してほしいと思いますけども、あとそれとその時治らなくても後で治るってありますけど、本当にそれは結構起こってます、あちこちで。だから癒しのセミナーを担当したんですけど、そこで起こってなくても後で起こってたりするのは結構あるからですね。だからぜひ、ね、一緒に期待してほしいというふうに思います、ね。はい、それでステーション入りますけども、今日は主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何とさようなことでしょうと、信じ切ったところっていうのは大事なんですけども、その前に主によって語られたことはっていうのは主語なんです。主によって語られたこと、 主によって語られたことってここではないかってマリアの受胎告知のことなんですね。でマリアはプロテスタントの人はあんまりアレルギーがあるんです。それはカトリック教会が悪い、起こるでしょうけどね、カトリック教会の人は。だって聖書のマリアを語ってないから、もうそれでもマリアというと嫌になるけど、聖書のマリアはものすごい謙遜なんです。人となったキリストの母に選ばれたってことはやっぱり確かに特別なことなんです。神様に祝福された人なんです。聖書のマリアですよ。カトリック教会の言ってるマリアではありませんよ。 100% ありません、ね、聖書のマリアは本当に謙遜で素晴らしい人なんですね。でその聖書のマリアが何が良かったかというと、信じ切ったんですよ。主からガブリエルが天使でやってきて神の言葉を携えて、あなたは恵みを受けましたってびっくりしたら、男の子が生まれますよって言われたんですね、救い主がね。でなんでそんなことが起こるんだって、私はまだ男の人を知らないのにって言った時に、いや聖霊があなたに臨んで聖霊が与えてくださるんだ、あ一生懸命追いかけてね、35節 ねあのバババってしないでね、35節ね、35、聖霊があなたに臨んだら、ね、あなたに力がおって子供ができるんだって、ね、しかし、ね、36節エリサベトを見てごらんなさいと、ね、バプテスマの花のお母さんね、あんな年を取って不妊の女だったのに子供ができたでしょって。そして38節、有名な、神にとって不可能一つもありませんってことなんです、ね、だからもうエリサベツはもうおそらく子供生まれる体ではなかったはずなんですね。なのにもかかわらず神がおっしゃったら子供が生まれてバプテスマの花ができたわけですよね。それをできた方があなたにね、生であるあなたに聖霊によって見こもるんだ、それは救い主なんだって言われたんですね。でマリアはそれを信じたんです。つまり絶対ありえないことを信じたんです。今皆さん当たり前の信じてますよね。それはそうですね。イエス様が少女マリアから生まれてなかったら救い主も何でもないからね。だけどもしかし少女マリアから生まれたイエス様を信じているのに、なんで癒しを信じれないんでしょうか。クリスチャンというのは奇跡のように成り立ってるんですよ。奇跡から始まってるんですよ。そうでしょ。少女が身ごもって子供を生まるなんてことは普通で言ったら絶対ありえないんです。ありえないんです。でも聖霊がいたが、それをされたからそうなって、神様が人となったっていうのも、あれは当たり前に信じてるけど、普通に考えたらわけわかんないんです。ましてその神の子であるイエス様が十字架で我々の代わりに死んで、神様に捨てられたなんてわけわかんないんです。聖霊がいるからわかるけど、わかりますかね。それ奇跡の上に私たちは信じてるんですね。でこの時それをマリアを受け取って信じ切ったの、ここがすごいところなんですね。もう一つはね、信じ切ったんですけど、信じ切った時にあなたの言葉通りになりますよってね、38歳で言ったわけですね。私は主のはしためですってね。はしためってのはしもべのことね。女性のことをはしためっていう。男性はしもべだけど、ね、私は主のはしためです。あなたの言葉通り好みになりますよって、すごい素敵な、なんかいい言葉だけど、これは何をするかというと、少女の歩みを見ごもる。素晴らしいじゃないか、イエス様のお母さんになるんだって。そうなんだけど、実はそれは、誰も少女のように見ごもった聖霊ですと言って、その時受け取ってもらえるわけがないんです。つまり、婚約者のフィアンセっていうか、もう当時の許嫁っていうのは今の婚約者のレベルじゃないから、もう夫婦と同じように見られるから、その婚約者に裏切ったと思われて見捨てられる可能性がある。そうしても当然だと思う、普通で言ったらね。で親や家族にさえ理解されない可能性がある。隣近所から当然後ろ指さされると思われる。今に至るまで信じない人たちはマリアのことを悪く言う。一方でマリアのことをすごくよく言う。両極端がいてマリアは返そうそういう十字架を引き受けなきゃいけないことはもう分かってるんです、この段階で。つまりすごく素直に信じ切った、奇跡を信じ切った素晴らしさと同時に、でもそれは同時にそういうとんでもない誤解や無理解を受け取ることも分かったはずだけど、それも受け取ったんだ。で皆さんね、神の言葉を信じ切るってことはすごい大きな勝利なんだけど、そのためには何かって言ったら、そういうとんでもない奇跡も神が語ることがあると。すごい祝福なんだけど、同時にそれは十字架を追うことも意味しますよってことなんです。予言の働きを言われたときに、ああもうこれでまともな教会と言われないと思ったって言ってでしょ。でも神から受け取ったわけですよ。これはすごい祝福だったんですよね。でも確かに十字架もあった、でもすごい祝福だったってことですね。で皆さんね、この教会の人は大丈夫だと思うけど、まず主によって語られたことって主は語られるんです。毎日語られるんです。毎朝語られるんです。あなたが砕かれた心で聞こうとするなら、あることはすぐに語られるし、あることは時間をかけて祈り込んで語られます。語れたと思っても、もうちょっとしっかり祈っていくと全く逆だったりすることもある。でも語られるんですと信じてるからですね。 立派な人が語れるのではありません。語られると信じている人が語られるんです。私に語られると、で、私が素晴らしいから語られると思う人は間違えます。私はどうしようもないし、語られる価値などないけども、十字架があるから神は語ってくださると信じている人は語られる、ね、まずはその次に、神様が語る言葉というのは愛の言葉で、私たちのこの理解できる範囲を超えていたり、絶対遅れないということもいつもと言いませんよ、語られることがある、その言葉を信じきるかなんですよ、ね、さっきの証しを聞きながらですね、あのお金見つかった証しを、実はですね、あの細かいことは言いませんが、私はあのイスラエルから帰るときですね、PCR 検査が終わって成田からね、実家までね、森さんが車を運転して帰ってくれて、途中でトイレ休憩したんですけど、ちょっと大変だったから、ちょっとあの、ね、あの 誰が使ってもいいっていうハンディを持った人は、あの入るトイレ入っちゃう、あそこに入ったんですね。そこにね、張ってみたらね、財布が置いてあったんです。それ以上のことは言いませんけど、ちゃんと届けましたよ。で、どうされますかって言うから、いやもういいですって言って、名前も言わなかった。名前言ったら10分の1もらえたんですけどね、10分の1でも相当のお金だと思います。こんな太い財布ね、全部1万円札思わずね、これあったら助かるなと思ったんですよねでも届きましたよね。もう名前も言わなかった、もうなんか何回もいいやと思って、それで私ふっと思ったんですね、10倍来るなってさっきね、ね、だからまあ神様からどうかを吟味しないと大変いけませんけども、ね、単なる思い込みだったら単なる思いですからね。でもなんかね、来るなと思ったんですよね。で、何を言いたいかというと、神様が語る言葉っていうのは我々の理解を超えていたり、ある時は十字架を引き受けなきゃいけなかったりするんだけど、それを信じるからなんです。まず神が語ると信じてることと、信じられる言葉を受け取った時、そんなこと起こないって思えることがしばしばある。あら、そんなこと起こったら私どうなるのって思うこともある。でもそれを確かに神様って吟味しないといけませんよ。いいですか。ちゃんと確認して、やっぱり神だと分かった時に信じきるかってことなんですね。で、信じきる人は幸いなんです。本当に幸いなんです。それを通しての神の栄光を見るからね。ただここでね、信じきった人はなんと幸いなんでしょうって書いてあるんですけど、対象の言葉があるんです。1章の20節、ザカリアのところですね。ザカリアはですね、バプテスマの母でね、エス様のことじゃなくて、マリアはエス様ですけど、ね、バババーってなるんで、どうしてもね、1章20節のところで、ね、ザカリアに言うわけですよね、天使がね。ね、そして、見なさい、こういうことが起こるまでは、まあ、ザカリアは信じなかったからね、あなたは物は言えず、貸さなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時よりは実現しますと。で、この場合面白い。神様は一方的にこうなるって言われた言葉だから、ダガリアが信じなかったんだけれども成就するんです。無条件の約束ってね、成就するんです。ただ信じない場合は懲らしめが来るんです。ダガリアの場合は話せなくなったんですね。話せなくなります。物は言えず話せなくなります。これもそう書いてあるかな。物は言えなくなりますね。あ、そうですね。ね、あ、惜しいなって書いてあるね。これはちょっと前の聖書ですね。ね、推しという言葉は今はもう使わないからね、話せなくなりますってことですね。で、何かって言ったら、10ヶ月間生まれるまでの間は突起等がですね、いわゆる話せなくなった、懲らしめが来た。でも成就した。マリアは信じきったから話せなくなることはなかった。その言葉が成就した。でもね、信じきるものになりましょう、ね、リバイバルは既に起こっていて、私たちを主は用いられとおっしゃったんですね。で、間違いないのに、そらそうよ、私がもちろん、誰が持ちられる、私ぐらいふさわしいものはないよと思っている人、どうぞしばらく訓練を受けてくださいこれから大変なところを通るでしょうはっきり言います。あなたも私も持ちられる価値などありません。これっぽっちもありません。ふさわしくなんか全然ありません。はっきり言って、十字架につけられて、もうむちゃくちゃにされて当たり前です。腹立ちますか。腹立つ人はまだ罪分かっとらん。はっきり言ってそうですよ。でも十字架を信じたから、この十字架があるから、復活されたイエス様は心のうちに住んでおられるから、あなたも私もこの終わりの時代に生かされてるから、怖いぐらい用いられます。 一人を通して100万人ってことは、信じきるなら起こります。私は信じきってるから起こります。しかも私の居所は十字架と復活のイエス様です。神の言葉です。私自身には何にもありません。悲しいぐらいどうしようもない罪人です。時々悲しくなるし嫌になる。でも持ちられちゃう。どうしようかって信じてるからですよ。わかりますかね。でマリアはね、すごく立派ななんかね、これ特別なね、無限大にしたいのはね、分かってないんです。信じるってことが無限大になったらそうなるんですか。清められないと神はダメだ。清められることはとっても間違いないかい。清められないとダメなんですよ。ダメっていうか、とっても清められることは人なんですよ。聖化されていくということは、聖書は言ってるから求めてください。とっても必要ですよ。とっても必要だけど、どんなに聖化されたって地上では栄化されないんです。栄化って分かりますかね。完全にはならないんです。我々は罪人なんです。聖化されることは必要だけど、聖化されたから用いられるんじゃなくて、信じる者が用いられ、信じる者が祝福されるんです。分かりますか。ここが大事なんです。だからイエス様はバプテスマのヨハネぐらい女から生まれたもので最高のもいなかったと言ったんだ。バプテスマは最高なんで、人間として。だけど神の国の最も小さいものが彼よりも素晴らしいと言ったん。つまり十字架があるから、バプテスマの人と比べたら人間的にはもうどうしようもないものが、そのバプテスマの羽よりも優れたものになるわけ。どうして。十字架があるからですよ。で、私とあなたが持ち得る根拠は十字架があるからですよ。復活した主が打ち逃れるからですよ。神の言葉があるからですよ。その言葉を信じてるからですよ。で、個人個人に与えた約束があるでしょ。吟味はしっかりしてください。でも吟味して確認ができたなら、そして教会のカバーをしっかり受けてください。その時にその言葉は成就します。信じきったような、教会のカバーをきちんと受けたようなね、ここちょっと大事ですからね。そこから抜けるとアウトですけどね。働きとか約束ってのは教会と共にあるからね、新約時代で。そうなんですね。で、どうも皆さんね、そのことを覚えてほしい。今回最後、一番キャンプの最後は、この信じきった人は何とはされない人、あとずっと感謝のことばっかりだったのに、最後にこれ言われたんですよ。あれ、イスラエル派遣の、ね、セットだと思ってるんで、これずっとイスラエル派遣から殉教生がいてね、やっぱり信じることなんですよ。最後は信じきったって言われたんですよ。で、信じきるってなんかすごいこう思い込むとか頑張るんじゃなくて、単純なんです。根拠は十字架、復活されたイエス様、神の言葉なんですよ。自分にないんですよ。殉教生が誰でしょう、絶望してくださいって、してます？自分にも人にも。長藤さんとパウロさんは自分のこと言いましたよね。長藤さんに失望してくださいってね、自分にも失望してくださいってね。でも結構 TLE の人はね、パウロ牧師には失望しないんです。神の器であるパウロ牧師には主にあって尊敬し、従って期待してください。神には、神様がやるからね。でも肉ならパウロ秋元牧師には、秋元俊人さんには失望してください。いや、これ大事ですよ。新井先生は三段、私ではない神だって言ったのに、みんな新井先生って言ったんだから。だからまばしでは外で怒らなかったんだから。私はあのパウロ牧師に対する尊敬と慕う気持ちってのはね、負けません。だけどちょっと人とは違うところがある。私は秋元牧師には失望しております。本人がそう願ったんだから、私ぐらい重要な人いないでしょう。これ言ったらきっと誤解されるけど、あえて言います。すごく大事なのここは、誰かに期待してる人がいるんです。自分だけじゃなくて人にどっかで期待してる。自分にも人にも絶望してください。そしたら信じながら信じきれますよ。神の言葉に信じるんです。十字架の復活を信じるんです。それが私の信仰の土台なんです。わかります？もう言わなくても私には塔につまずいてると思うからいいけど、中にはつまずいてない人ももしかしたら、まだつまずいてないの？もう塔につまずいてるのから大丈夫だと思うけど、私がつまずきやすい人がいないでしょうから、よかったですね皆さん。最高の教会ですよ。キリストに期待できるんだから。第一代だから言ってますよ。第二代は言いませんけど。いや、これ大事なんですよ。すごく日本の教会の弱いところなんですよ。なんだかんだ言って人なんですよ。なんだかんだ言って人なんですよ。人なんですよ。結局は。 そうじゃない、神の言葉でありキリストご自身なんです。土台はその神様が語っているから、その言葉を信じきるんです。人がどう関係ないじゃないですか。主がおっしゃったんだから。ただし教会の壁は変わらないね。その時その言葉は成就する。それをね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。これからね始まります。今回この映像が一番になったっていうのはね、今日思い出しちゃったね。最初に俺は言ったの、これで全部見せましたよ、前もってお話しましたって言われたんですね。これから起こってくるんでしょうね、いよいよね、この群れからも殉教がね、そして震いが来るんでしょうね。もうそれも前もって予言されてますもんね。かなり具体的に予言されてるんですね、初期の頃にね。でそしてその後爆発が来るんでしょうね。楽しみです ね。どうぞ皆さん ね、主によって語られたことだから確認してください。本当に主かね。でも主によって語られたことは必ず実現すると、信じ切った人は何と幸いのことでしょう。信じ切るのは頑張るんじゃありません。神様に土台を置くなら大丈夫です。だって十字架にかけるほどに私を愛しくださったイエス様がうちに住んでおられ、一人子のイエス様を十字架にかけるほどにあなたを愛しくださった父なる神様があなたに語られたんだから、成就しないわけがないでしょう。神が本当に語ったならば吟味は必要だけど、確認できたらそうなるに決まってるじゃない。別にあなたが頑張らなくても、そこは信じ切った人を通して神はなさる。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。天皇様、御言葉をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかと、一つは癒しのために、またそれ以外のことも含めてあなたの心の一番の願いを主におっしゃってください。自分のこと、家族、友人のことでも結構です。病んでる方はそこに置いてください。またそうでない方はその願いを主に捧げて具体的に祈りましょう。また自分じゃなくて家族、友人の方はその方を思い浮かべながらお祈りしましょう。ここにキリストが満ちておられます。そのキリストに心を合わせて祈りましょう。心を合わせて祈るとき、どんなことでも叶えてくださると約束されていますので、主に期待して祈りましょう。天皇様、今イエス・キリストは何よって父の神のもとに参りました。一人一人の心の叫びと願いに応えて、体を健やかにし、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決の勝利を与え、具体的な導きを表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって目の奥にある痛みを消えてなくなれ。耳鳴りを完全に消えろ。イエス・キリストによって必要な境内をあなたが備えてください。恐れをイエス様ってその人の力出ていけ。胸の圧迫をイエス様ってその胸から、この胸の圧迫を与えている悪霊を出ていけ。不信仰の霊、その人の力され。人に何か言われた言葉によって惑わされている、その惑わしの力をイエス様ってその人の下の感情、この力出ていけ。足の指がなんか痛んでる方、その指に触れて癒してください。癒されよ。最近眠れない方、睡眠薬を使っても眠れない方、どうぞこの薬ではなくて霊的なものを出してください。不眠の霊、エス様って見てる、その人たちからされ。あらべらべらべらべらべら、今晩から眠るようにようになれ。あらべらべらべらべらべらサンティアラスボラベラサンティアラスボラベラベラベラベラベラ。なんか普段は思わないけど、なんか思い出すときに思い出して、思い出すとなんか憎しみというわけじゃないけど、なんかこう嫌な気分になって、その人に対して苦々しい思いが出てくる方、普段だからできるだけ思わないようにするんですが、神様はあえてその人を思い出すと言います。その苦々しい思いを神、私の前に注ぎ出しなさい。そして許しを宣言しなさい。このことに関する許しの力を私はあなたに与えます。あなたはこれを許したときにすごい祝福が始まります。それがネックになって受けてない祝福があって、それがこれから注がれてくるとしています。その苦々しい思いをイエス様の十字架につけます。その人の心の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。今変化があった人いますか、何かで、ね、なくても、ぜひね、眠れなかった人はね、今晩眠れたら教えてください。あとオンラインされている方はね、ぜひまた連絡をしてほしいと思います。それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえよりも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。はい、それじゃあお知らせをね、時間大丈夫ですか？はい。